西宮 No.1 Local Radio Station
From 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さあ、今年最後12月号の西宮徹底解剖は、さあ語ろう阪神甲子園球場の歴史と題して、ゲストティーチャーに向川女子大学名誉教授の丸山武夫先生をお迎えしてお届けしてまいります。丸山先生、今月よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、もう丸山先生はね、ものすごい深いお話も、いろんなことご存知でいらっしゃいまして、この前の赤道社の話もね、
安心電
車の、
はいはい、
もうね、楽しみに皆さんに聞いていただいたようなんですが、さあ今度も楽しみですよ、阪神甲子園球場。
そうですよね、はい、なんといっても来年2024年に100周年を迎えるというね、そういう球場
ね。えしかも今年阪神が日本一になりましたし、なんか花を添えましたね、100周年。
そうですね、100周年の時に日本一のままですからね、
うん、あ、そうですよね、
これはね、すごいことですよ。
最高ですよね、はいはい、というわけで今回ももうすごいニッチというかディープというか、すごい話題をいっぱい先生に取り上げていただいてお話しいただきたいと思いますが、まず今週は甲子園の誕生というお話です。
そうですね、そうですね、甲子園球場というとね、まあまあ甲子園、阪神電車がね、まあ作ったということは知ってますが、はい、まあ会社というのはね、誰かそこに中心になって活躍する人物というのがいるはずなんですよね、はい、そうすると甲子園球場というのは一体誰が作ったかということを今回ね、ちょっと深掘りしてみたいと思います、
は
い、
大工さんとか答えなども多いるかもしれませんがさあ、誰がそのリードを取って甲子園球場が誕生したか。
はい、実はね、
はい、
三崎製造という人なんです。
三崎製造さん。
そうなんですね。
例えば阪急電車の小林一三さんなんていうのはとても有名でいらっしゃいますけど、阪神甲子園球場を作った三崎製造さん。
そうなんですね。
ちょっとご存じない方も多いかもしれませんが、
はいはいはい、
漢数字の3に、さっきは山にというね、さっきから製造さんは、省くっていうと良くないです、反省のせいっていうのもなんかちょっとネガティブな言い方かもしれませんが、そのせいと横さん。
そうですね、これをね、まあよくね、もう辞書なんかでも肖像って間違ってる時があるんですね、
はあ、はい、正しくは三崎製造さん。
そうなんですね、はい、うん、でね、小林さんとこの三崎さんというのはね、
はい、
戦前はね、うん、並び称されるほどのものだった。
そうだった
んですか。そうなんですね、偉大な人だったんですよ、
はい、
どこが偉大かというとですね、うん、実は今ね、昔電車というのが走ってました、
はい、
で走ってたって言ったらね、まあ日本最初の電車というのは京都で、京都の市電みたいなところの路面電車なんですけども、電車というのはこの都市の中の道の上をコタコタカタカタと走るというのが電車だったんですけど、
はい、
今違いますよね、電車のイメージというのは。
そうですね、かなり長距離を。
そうですよね、
走ってますよね。
例えばね、横浜と東京とかね、はい、大阪と神戸とかね、うん、その都市と都市の間をビューンと高速ですっ飛ばしていく今の電鉄を最初に作ったのが三崎製造さんで、
ほう、
つまり阪神電車は日本初の都市間電気鉄道の会社なんです。
はあ、そういう意味ではすごい方なんですね、この三崎製造さん
という方。そうなんです。で、生まれはですね、はい、なんとですよ、慶応、この3年、慶応3年という1800 1867年ですよ。
そう、
江戸時代です
か。うわうわうわ。はあ。
でね、まあ日本では学校制度というのはなかなか整備されてないので、
はい、
もう彼はですね、美咲さんはですね、19歳の時にアメリカに飛び出して、何もこねないんですよ。何もこねなくて飛び出してね、アルバイトしながらね、現地の高校と大学を卒業した。
英語なんて当時日本では勉強してませんでしたよね。
そうですよね。
じゃあもう本当に独学に近い形でお勉強なさったんですか。
そうですね。現地の高校に入ってね、本当にこう、まさにもうこう勉強をして、そしてなんとですね、電気工学を学んで、
はい、
そしてちゃんと卒業したんですね。
あ、大学も。
パデュー大学っていう大学でね、はい、まあ、日本でね、ノーベル科学賞を取った2人の学者がね、そこで学んだという素晴らしい名門大学なんですよ。
すごいじゃないですか。
そうです。で、はい、そこで帰ってきますよね、
はい、
で帰ってきた途端に何したかって言ったら、うん、この藤岡一助というね、まあ、当時の電気業界のね、学問のドンみたいな人がいてて、
はい、
その人にこう目をね、まあ、またこう目に留まって、京都の市電のモーター作ってくれるかと、
うい
うことでね、日本初の電車のモーターは美咲さんが作った、
何にしても日本初みたいなのが多い、すごい方なんですね。
そうですね。で、そうするとね、京都の市電というのはね、この富山修造という阪神電車の初代社長になる人がいてるんですけども、
はい、
その人がね、出資してたんです。
ほう。
ということはこう、京都の市電のところで美咲さんがそんなモーターまで作ってえらいできるでしょ、
うん、
そこで阪神間に初めてですよ、
はい、
初めて電気鉄道を作るときにスカウトしてここを作ることになったと。
そうだったんですか。
で、そうするとね、
はい、
まあ言うたらもう一人で作ったみたいなもんですから阪神電車を。
そうですね。
で、しかも日本初めての電車でしょ、で、そこで大成功したので、他のいっぱい電鉄ブームが起こってくるわけですよね。
はい、
そうするとね、やっぱり社内的な地位というのは、ここ結構ね、高くなりますよね。
ね、そりゃそうですね。
そうでしょ。だからこそね、はい、もう何でもできるっていう感じになってくるわけですね。
あ、社内でも力を持たれて
持たれてね、はい、できるようになる、
うん、
じゃあこれから阪神大成功するんですけど、
はい、
そのこれからまださらに乗客とか増やさなあかんことになったら、うん、どうしたらいいかと言って欧米にまた視察に来はるんです。
ほう。
で、その時に思いついたことがある。
ほう。
何かと言うたら、この西宮、今は西宮市になってるけど、当時は鳴尾村ですけどね、この鳴尾の近辺ずっとあたり一帯海岸を大レジャーランドにしようと、こういう計画を着想するわけ。
へすごいことですね。
すごいですね、
はい、
で、この西宮から鳴尾にかけて海岸沿いを大リゾート地にしようという計画を持ちながら、
は
あ、ずっとそのまま温めてたんですけども、自分がとうとうですね、代表取締役になったん、ね、
はい、
でその時になんと兵庫県が今まで、あの向こう側からね、枝分かれしてた川があったんですよ。
は
あ。で、これね、今甲子園筋は川の跡なんですけど、
ええ、
そこがずっと流れてる川のところを、まあ、売り出した。
え、川を売り出したんですか。
締め切ってね。
あ、ということは埋め立ててというか土地にして。
そう、土地にしてというか、もう締めて、締め切るから、
はい、
締め切るから、うん、その中に残ったこの川をね、
はい、
まあ、買ってくれる人ないかと、
おー、
いう話が出てきたっていうのは、まさに自分が思ってたことじゃないですか。
はあ。
ですよね。それで、そこを、じゃあ自分が代表取締役やし、
はい、
買おうということで、購入した、
うん。
そしてここに大リゾート地を作ろうと言って考えたのが、今の甲子園一帯なんです。
はあ。すごいことですね。まあ、そのタイミングも良かったのかもしれませんが、そういう手が、あの土地がね、手に入ったっていうね。
そうですね。
こともあって、いやいやいや、でもすごい方ですね。
で、その話ちょっと置いといてね。
ちょっと置いといて。
まあ、こういう置いといて、ちょっと置いといてっていう話ですけど、
は
い、
うん、
一方ね、当時、中学の、まあ、旧制中学ですから、今の高校ですよね。
はい、
野球というのがめちゃくちゃブームになりそうになってた。これ第1回第2回ご承知のようにね、
はい、
豊中のね、
はい、
ところで、まあ、豊中球場というかな、そこで開かれたわけですよ。全国中等学校優勝野球大会というのが夏の甲子園のルーツですよね。
それが何年頃ですか？
それはね、1915年ですね。ね、
はいはい、
1915年と、まあ、16年と1回2回やってたんですけども、うんうん、豊中って言ったら阪急じゃないですか。
ですよね。
ですよね。
はい、
でそこから阪神のところにその大会を引っ張ってきた。
ほうん。
なんで引っ張ってきたかというと、
美咲さんが引っ張ってきはったんですか？
そうです。美咲さんね、はい、その8年間もそのアメリカ行ってるじゃないですか、
はい、
その高校とか大学で同級生がめちゃくちゃ野球楽しんでるんですよ、
う
ん、
あ、もう当時アメリカでは野球がすごくポピュラーなスポーツだったんですね。そうです、そうです。
大ブームになってたから、これは日本でも大ヒットするんじゃないかと思ったわけですね、
はい、
でそこでまあ言ったら、じゃあここに阪神のところに、うん、まあ、会場を持ってくれたら条件がある、
うん
うん、2つ球場作ったらいいっていうね。
ほう。
2つ球場作れたら阪神のとこ行ってもいいよ。
ほう。
なんでかって言ったら敗者復活戦をしたかったんですね、同時進行で。
へ
え。その時にまた万のいいことにね、うん、その競馬場っていうのがあったんですよ、
鳴尾に、はいはい、
昔戦前はそれが阪神競馬場という名前に変わるんですけど、鳴尾の競馬場ってなった、
はい、
できた途端にね、まあ、ギャンブルの批判でね、まあ、まあ世間がえらい言われて馬券の発売禁止になった。
競馬場なのに。
競馬場なのに。
あらまあ、
はい。で、経営がえらいことになるじゃないですか、そんなもん。
そりゃそうですよね、はい。
そこでこの馬が走るトラックの内部を阪神電車が借りて、
はい、
でそこに運動場を作ったんです。
ほう。
ずっとに馬が走ってる中にね、人間が走るトラックを作ったんです。800メートルでもう向こうかすんだろみたいな、こうぐるぐる回るところがあって、で800メートルもいう中のトラックやから中に2つ球場簡単にできたんです
。うわ、それもすごいですね。
そこで作りますって言って、うん、2つ球場を作って豊中からその高校野球が阪神沿線にやってきた。
へえ、そうなんですか。
でそれから阪海大会から鳴尾の競馬場の中で、
はい、
そのこ、まあ、今の高校野球がやってた、
うん、2つの球場を使って。
そうですね、まあ、で途中からね、はい、敗者復活戦っていうのは、うん、その負けた人が優勝してしまったよね。
それややこしい、
それってややこしいやろ言うて、はい、それでなくなってしまったんですけど、でもそれがあるからまあこっち側へね、うん、来たんですけど、でそのままねずっと第9回大会まで行った。1923年になってね、
はい、
ほんだらねもうめちゃくちゃな人気になってきたんですよ、予想通り。なるほ球場って言ったら競馬場の中でしょ。そしたらねその観客席もガラガラガラって引っ張ってくるんです。
その仮設の席ですか。
そう、それで、まあ、はい、一つの球場に3000人ぐらい入ったらええやろっていうのは話だったんですけど、これちょうどねこの時に1923年にですね、紅葉中学と立命館中学というね、
はい、
もう地元もええとこ
です、ね、そうですね、はい、
紅葉なんて甲子園の前にあったからね昔ね、
そうですね、
ね、頃は今なってますけど、あそこ、はい、あそこにね、まあ、紅葉中学があったわけですよ。
でしたね、はい。
そうすると、うん、その試合ってめちゃくちゃ人が集まって、
そりゃそうでしょうね。
そう、はい、それで、ね、1階の表に紅葉中学、うん、うわ打たれるぞ言ったら、うん、一塁側がうわーっとこうなんか前へ乗り出して、うん、観客がみんなねグラウンドへなだれ込むんだ。
ちょっと待ってください。そんな危ないというかすごいというか、そんな事件があったんですか。
それでねこらあかんって言って、はい、作ろうって言ってた時に、うん、さっき置いといたレジャーの計画で土地あるじゃないですか、
は
あ、でほら大きい球場作らなあかんよって言って第1号の施設としてその川の上に作ったのが甲子園球場なんです。
はあ。いやー、ち ちょうどあったんですね、土地がそこに。
巡り合わせですよね。それでね、まあ巡り合わせというのはなんですけど、うん、その1923年になるとね、馬券がさっきの復活したんです、
うん、
競馬法で
OK になったんですか。
そう、そんなら競馬場に戻るじゃないですか、
はい、
いやどっちみち出ていかなあかんしって言って、うん、これは大変やということで、とにかく次の年までに突貫工事でもう4ヶ月半ぐらいで甲子園球場ができたというのは、そういう裏もあるんですね。
へえ、突貫工事で4ヶ月半。
そうですね。でできたのが1924年の8月1日と、こういうことなんですよ。
でもうその後すぐ大会が。
そうです、もうすぐね、もう8月の13日ですよね、もう、
はあ、
滑り込みセーフみたいな感じなんですよね。
うわ、はあ、
でね、面白いのは、うん、8月1日にこけら落として会場するじゃないですか、
うん、はい、
その時何あったと思います。
え、野球じゃないんですか。
野球じゃないんです。
え、今はいろいろ、まあ、ドームとかね、球場とかで、あの、スターがコンサートやったりしますけど、そんなんですか？
実はね。
はい。
小学生の運動会なんです。
あら。小体連。
はい。その伝統のルーツはそこにあるんですよね。
はあ。え、いきなり、まっさらの球場を使わせていただけたんですか？
そういうことです。阪神館の小学校から得り抜かれた人々が集まって、そこで、体育大会をやったというのがオープニングなんです。
うわー、でもなんか夢があっていいですね。
そうですね、うん、というのはね、美咲さんはね、その球場を作った大目的というのは何かというと、
はい、
その日本人はアメリカで行ってたらやっぱり背ちっちゃいじゃないですか、当時ね、うん、はい、そしたらそれをね、本当にもう世界で活躍できる人を やるには、うん、まさにその体力を鍛えなきゃ、それにはスポーツ振興が一番大事やと思って球場を作った。でしかも世界一の球場を作ると、うん、そこでやりたなるじゃないですか、
はい、
そんなら自然とスポーツ振興するやろというので、とにかくでかい球場を作れという、そういうことだったんです。
いやー、甲子園球場の誕生にはいろんな秘話が ね、まつわるエピソードがあるということですね。
そうですね。
で、甲子園って、その前に、その鳴尾の球場は何人ぐらいお客様入るんでしたっけ。
それはね、もう一つの球場は3000人、両方合わせても、まあ数千人ぐらいをね、まあ好きか、さばききれないところが。
はい。ということは甲子園球場になりました。
そうです。
何人入るんですか、ここ
に。何人入る？座席だけで、実は甲子園球場っていうのは、この外野側は土手やったんですね。土手。
え、自然の土手。
土手みたいに作ったんです。
ああ、作ったんですか。作ったんです。はいはい。
それでそこに20段のこの木製の椅子をね、やってた、は
あ、ベンチみたいなもんです。
それで50段のこのでかいこの鉄筋コンクリートの観客席はまあ内野だけだったわけですね、
う
ん、
ほうほう。
で両方合わせて座席だけで5万人。
3000人からいきなり5万人ですか。
5万人で、その後ですね、外野は土手やって言いましたよね、
はい、
立ち席考えてるんです。うわーっと土手に集まって、結局交渉の人数何人やと思いますか。
いやいや、5万人プラス、うん、でも立ち席そんな5000人も無理ちゃいます。
実は交渉8万人、
はあ、嘘。3万人も立って見てたんですか。
もう消防法もクソもあれへんもんね。
すごい時代ですけど、でもそんな8万人も人来ます。
それがね、やっぱりね、美咲さん、その大目的あるじゃないですか。その要するに日本のスポーツの振興のために作ろうと、はい、なんぼ代表取締役でも、はい、まあ、独断で作ってるわけですよね、まあ言ったら本当に一人で作ってるわけですから、はい、だからもう心配してね、
うん、
初めの時開幕した13日はどうやとこう見に来たんですけど、
はい、
最初ね、なかなか埋まってなかったんですよ。
うん、
で、4日目の土曜日のところで超満員になって、
はい、
これはすごいということで、それ以来ずっと満員ですから、8万人ぐらい入ってるんです、ずっと。
どっから集まってきはったんでしょうね、8万人。
今のね、野球ブームどころじゃなかったみたいですね。
はい、
めちゃくちゃすごいブームが起きてたんです。
それもいわゆる高校野球。
そう、あの昔のね、中等学校野球大会で、めちゃくちゃすごいことになってたんですね。
はあ。プロ野球が誕生するのはもうちょっと後ですかね。
そうですね、1935年にタイガースができたわけですね、うん、
あ、当時はまだ大阪タイガースと言ってた頃ですか。
大阪タイガースのこの OO は大阪タイガースの O なんです
。そうなんや、OO、ね、の O じゃないんですね。
そうなんですね。それでね、そのタイガースができるし、うん、で甲子園球場ができたね、次の年に、うん、この選抜の高校野球もこの誕生するわけで、
はい、
まあ夏と春とそしてプロ野球が集まって、高校こう野球のまあ聖地となって発展するんですよ、うん、
はあ。いやー、でもじゃあ当時野球というのはもう本当にすごい、もう一大イベントで、そう、野球見に行く言ったらすごいことやったんですね。
そうなんですね。ですからね、そのスポーツというのをみんなで見に行って、うん、それでその大きな観客席の中で見るというスタイルが出来上がったのは甲子園のおかげなんですよね、前田。
はあ、そうなんですか。
で、その甲子園という名前も、
はい、
実はですね、うん、三崎製造さんが考えたんです。
ほう。
でどうやって考えたかというと、
はい、
ちょうどその建設中の年1924年の江別さんやね、江別さんの祭りがあった時に、うん、こう西宮神社行ったら、
はい、
今年は孔子の年って書いてあるんです、
は
い、ちょうどね、孔子ってあの江戸っていうのは2つあるんですね、うん、孔っていうのと子、
は
い、
ね、年十漢十二支っていうやつですね。そうです、
だから2つが、はい、の漢字が組み合わさって、うん、で前の方は10通りあるんです、
はい、
くるくる回ってね、はい、1年、後ろの方は12通りあるんですね、はい、だから結局同じ組み合わせにカカカカカ回っていったら、60年だったら同じ組み合わせの干支になるので、
うん、
これ還暦ってね、60年戻ってきたよって言うんですけ ど、
うん、
それの一番最初の孔子という2つ、孔という字と子と姉ですね、
木の絵姉の年、
そうです、姉、ね、牛と羅で一番最初やと分かりますけど、孔も一番最初なんですよね、
は
い、
うん、
で縁起がいいし、よしこれやっていうので決めた。
へえ。でも本当にやっぱアイディアマンであり、またあのすごくね、いろんなことを前にバーンと推し進めるすごいパワーのある方だったんですね、その三崎製造さんという方。
そうですね。でね、まあそういう大目的を持って100年こう来ようとしてますよね、
はい、
今どうですか、WBC も世界一になったし、う
ん、はい、
しかも大谷ね、もう頑張ってますよね、
うん、
その時に思ってた世界で活躍できる日本人、それが100年経って実現してるんですよ。
はあ、当時から言ったら体格もすごい、じゃあもう成長したというか。
そうですね、
大きくなったんですね。
大きくなったんですね、
日本人全部が。
そうですね、先ほど言いましたけど、5万人8万人5万人の席に座れるかっていう話ありましたけどね、はい、あれもね、結局ね、まあこの一つの座席というのは、うん、まあ、37センチぐらい、37.8 ぐらいの座席の割り算したらね。
え、幅ですか？
幅がね。
ちょっと狭くないですか？
でね、今ね、電車って言ってロングシート、だいたい43センチとか45センチぐらいに設計されてるんですね。
はあ、
で、なんでやって言ったらですね、うん、当時の20歳ぐらいの男性の身長というのは、160センチぐらいなんです。
小柄だったんですね。
今なんぼや言うたら、今 171.5 ぐらいですよね、なんかもう平均で言うたら20歳ぐらいね、そうするとその間にすっごいもう大きくなってる、
うん、
だからまあ言うたら8万人入れた、逆算するとね。
あ、なるほど、今は無理みたいな感じですね。
だから今は4万人ちょっとぐらいね、うん、今の体格に合わせてね、ちゃんとこうしてくれはって るわけですけど、
幅だってそうですし、足だって長くなったんで、はい、前後のね、その距離っていうのもちょっとそこそこ取っていただかないと窮屈って感じになりますもんね。
そうですよね。まあ、そんな感じでね、甲子園球場というのはもう初めから聖地、憧れの的になるように美咲さんが作ったわけですね。
はあ、すごいプロデュース力ですね。
そうですね、もう彼がいなかったら、美咲さんがいなかったら甲子園はできてない、というぐらいの方ですね。
はい、さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは？
はい、それでは丸山先生、お願いします。
はい、今回のクイズ、それはですね、甲子園の名付け親は誰でしょうかという問題ですね。
はい、もう甲子園の誕生にはこの人がいたからというすごい方ですね。
そうですね。
はい、できれば漢字でお答えいただければと思いますが、はい、その、甲子園の名付け親、お答えをいただきたいと思います。来週再来週のお答えと合わせて3つの答えお寄せくださいね。お願いします。さて、今日は甲子園の誕生ということでね、お話を伺ったんですが、まあ、今年もよく聞きました六甲おろし、あれもこのもう本当にタイガースが生まれた時ぐらいから。
そうですね、タイガースが生まれたですね、あの翌年ですね、
はい、
こう、まあ、激励しようやないかっていうのがですね、なんと、あの今はね、向こう側女子大の建築学部とかある甲子園会館っていう甲子園ホテルやったとかありますよね、
は
い、
ええ、
そこでね、六甲おろしが披露された。
あ、じゃあもう当時からあの歌はあったと。
そうです、さっきもちょっと言いましたけど、大阪タイガースの時にね、大阪タイガースの王ですよ。
ということなんですね。結構難しいあの歌詞が出てきたりするのも、やっぱりその当時はね、ああいう言葉遣いとかっていうか、そういうのが結構多かったのかもしれませんし。
そうですね、
馴染みの言葉だったんでしょうね、当時はね。
そうですね、だから伝統的にね、同じもう応援歌を使ってるの多分タイガースぐらいなもんですよ。
さすが伝統ですね。いやいやいや、歴史を感じます、
はい、
さあ来週はですね、甲子園の変遷ということで、まあ、あのずっと同じできたわけではなく、いろいろとやっぱり変わってきたということなんですよね。
そうですね、歴史と伝統を重んじながら、はい、どんどん変わっていったところをお話ししたいと思います。
はい、12月の、西宮徹底解剖は、さあ語ろう阪神甲子園球場の歴史と題して、ゲストティーチャーに向こう側女子大学名誉教授の丸山武夫先生にお越しいただいてお話を伺っています。来週もぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日の西宮徹底解剖、いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想をお寄せください。ファックスは 0798-375514、 0798-375514。 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 桜 FM 西宮徹底解剖の係まで。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。